イラストレーターからのパーツ書き出しを極めるということでお話しさせていただきます。簡単に自己紹介させてください。グラフィックアーツユニットという屋号で、フリーランスのデザイナーをしております。お隣の、ね、愛媛県松山市の方で、いろいろさせていただいているんですけれども、紙からウェブまで、幅広くさせてもらっています。あとですね、先ほどご紹介いただきましたようにデザイン系の書籍、なんかも執筆させていただいています。あと趣味ですね、無料で使える、フォント、フリーフォントを配布しているガウプラというサイトも運営していますので、もし興味があればこれも検索してみていただければ出てくると思うので、調べてみて、もらえると嬉しいです。はいですね、先ほどご紹介いただいたあの書籍、これ、最近出た書籍ですけれども、もう入ってますけれども、左側イラストレーターの本ですね。で右側は CSS 関係の本なんですけれども、こちらは協調ということで、執筆に参加させていただいてます。あとですね、地元の方で AED という勉強会の団体を1年前ぐらいに立ち上げまして、その時は高野さんとかにもお世話になったんですけれども、そのAED の方でですね、ちょっと実験的に、コンテンツをやってみようということでですね、毎月1回、ユーストの生配信でクリエイティブに役立つような情報、セミナーではあまり聞けないようなちょっとニッチな情報なんかも喋、ったりしてます。で AED の代表の井上さんと2人で、やってますので、こちらの方もまたフォローアップの方で、URL とかシェアしますので、もしよかったら見ていただいてメッセージとかもらえるととても嬉しいなと思います。はい、では、本日お話しする内容について、簡単にご紹介します。まずですね、イラストレーターからスライスをなるべく使わないで、どのようにして書き出しができるかというワークフロー、自分が実践しているところも含めて、実際に手を動かせる部分は手を動かしながら、ご紹介いたします。で後半の方で、スライスを使った場合ですね、おすすめのワークフローというのを少しご紹介できればなと思います。はい、あとはまとめということで、主にこの2本で、お話しいたします。で途中のデモはですね、イラストレーター CC2015 ということで、最新版の方、使わせていただきます。はい、普通、ウェブデザインするときですけれども、まだまだこうモックをイラストレーターなりフォトショップで作成して、そこからパーツを書き出しすると、それをコーディングで組み立てていくという、こういった流れが一般的なんじゃないかと思います。ブラウザで組み立てていく、直接組み立てていくようなこともありますけれども、まだまだこの流れが一般的かなということですね。でここの、出力の部分、書き出しの部分ですね、やはりコーディングにとっては、とても重要になってくるんじゃないかということです。はい。でですね、フォトショップに関しては、最近のバージョンアップで結構この書き出しの機能というのがすごく充実してきてます。いろんな、書き出しの方法機能が搭載されて、その場に応じた書き出しが選べるというようなことがあります。これもひょっとしたらこの後高野さんのセッションでちょっと触れることもあるかもわからないですけれども、はい、それに比べて、イラストレーターはどうかというと、スライスウェブ用書き出しという、昔からある従来のやり方ですね、これがまだまだ主流というか、基本的にこの機能しかないと言ってしまっても過言ではないということです。ということで、イラストレーターに関してはちょっとここの部分に一歩遅れを取ってるんじゃないかと、個人的には感じてます。で実際、自分自身も、最初はフォトショップを使ってウェブデザイン作って、たんですけれども、最近ここ 1,2 年ですかね、 1,2 年の間にちょっとイラストレーターに徐々に移行していこうということで、試行錯誤している段階ではあるんですけれども、その時に一番何が抵抗があったかというと、やっぱりここの部分ですね、書き出しの部分がちょっと弱いんじゃないかというイメージがずっとあったので、ここさえクリアできれば移行しやすいなというようなことがありました。でそこの部分を克服すべくいろいろ試してみたりして、今のところ自分がたどり着いているワークフローですね、これに関してご説明できればと思います。こういうことですね、イラストレーターのデータから効率的に画像を書き出すためのワークフローという、自分が実践しているところも含めて、ご紹介します。 まあ、基本的な方法は先ほども触れたようにスライスがメインになります。スライスというのはどういう機能かというのを簡単におさらいしておくと、まあ、こうですね、切り出す範囲というのを指定してそこの部分をこうトリミングした形で画像として書き出すという機能になります。まあ、スライスツールなんかを使ってこう範囲を指定するしたりしますけれども、これがまあスライスの機能ですね。でスライスのメリットとしてはまず標準機能であること、これは一つあります。で、余分なオブジェクトが増えないということですね。通常のオブジェクトとスライスというのは基本的に別物として存在しますので、書き出しのためにわざわざオブジェクトを複製したり何かしたりする必要はないということはメリットとしてあるかと思います。あとはレイアウトの中の一部を切り取れるということがあります。オブジェクト単位ではなくて、例えばオブジェクトがこうたくさん重なっている場合でも、そこの一部だけ、ここだけを切り抜きたいというのをピンポイントに指定して切り抜くことができるというメリットがあると思います。はい、じゃあ逆にスライスのデメリットですね。どういったところをデメリットに感じているかというと、まず背景の透明化が面倒と。これはスライス全般に言えることですけれども、オブジェクトが重なっている場合とかですね、背景透過にしたい場合は後ろに重なっているものを一旦非表示にしてから、書き出す必要があると、そういった面倒がちょっとあるということですね。それが一つで、スライスが増えると管理が煩雑になりがち、まあ、管理が煩雑というよりは、画面がどんどん見づらくなるというか、先ほどちょっと見ていただいたようにこうスライスを作るとガイドがこうどんどん増えていくんですね、その周りに。でスライスの量がどんどん増えるごとにそのガイドも増えていくと。でスライス同士が重なるなんてこともありますので、そうなってくるとどこまでがスライスなのか判別ができないみたいなことになりがちということです。でこれ最後、スライスオプションの設定が面倒。これが一番イラストレーターに映るときに躊躇した点というか嫌だなと思った点なんですけれども、例えばフォトショップのスライスオプションとかだとダブルクリック、スライスエリアをダブルクリックするだけでスライスオプションが開いてくるというようなことになりますけれども、イラストレーターに関してはそれができない。でショートカットも標準では割り当てられてないということで、わざわざこう必ず一つずつメニューから選択しないといけないという、そういったちょっと面倒くささがありますね。まあ、カスタマイズでショートカット割り当てることはできるんですけど、自分が試してみたところちょっと不安定というか反応するときとしないときがあったりしたので、その辺がちょっと面倒だなというのが、大きなデメリットとしてありましたですね。で自分が今どうしているかというと、スライスではなくアートボードをスライス代わりに使っているということになります。ちょっと分かりにくいとは思うんですけれども、アートボードを使うメリット簡単にご紹介します。まずレイアウトとパーツを分けて管理できる、これはこの後ちょっと詳しく説明しますけれども、普通にアートボードの中にレイアウトしますけれども、それとは別にまたパーツはパーツ用のアートボードとして管理するという考え方です。シンボルを併用して更新を効率化できると。でその際に分けた際にお互いの共通オブジェクトというのはシンボル化しておくことで片っぽを更新するともう一つも更新できるような作りにしておくということですね。はい、でパーツ用のアートボードは分けて作ってますので、それをまとめて一気に書き出しができるというのがメリットと一つあります。これ最後、これはスライスにないメリットなんですけれども、SVG 形式の書き出しができるということですね。まあ、ベクター形式で書き出しができるということで、スライスに関してはここは機能としてないので、ここは一つ大きなメリットになるんじゃないかと思います。まあ、最近ね、スマホのサイト用にこうちょっと2倍の画像、3倍の画像とか用意する、別に用意することありますけれども、まあ、ベクターでいけるところはなるべくベクターでいこうという流れがだいぶ主流になってきているので、SVG の書き出しっていうのは結構重要かなと思います。はい、で、アートボードを使う場合のポイント2つです。ちょっと繰り返しになりますけれども、ポイント1としてはパーツごとに専用アートボードを作るということですね。これどういうことかというと、左側、レイアウト、これは普通に、1つのアートボード内に、レイアウトしていきますよね。はい、でそこに使ったパーツというのを、抜き出してパーツ用のアートボード、要するに共通のパーツを2つ持つというような、これを1つのドキュメント内にまとめて保存するというような考え方です。で1つのパーツにつき1つのアートボードで管理する、このアートボード、 がスライスの代わりになるという考え方ですね。はい、じゃあちょっと具体的に見てみますけれども、これはレイアウトを一つのアートボート内で普通にレイアウトしたものですね。でパーツはこちら、この中に使っているパーツを、複製してきて、パーツ用のアートボードっていうのを作る。一つのパーツにつき一つのアートボードを同じサイズで作っていくということですね。でこうすることで、ここのパーツ用のアートボードを一気に書き出しすれば、1回の作業で、一気に書き出しができるというような考え方です。でポイントの2つ目としては、シンボル機能で、レイアウトとパーツを共有化する。先ほどみたいにですね、こうレイアウトとパーツ同じものを2つ持って分けて管理するようになりますので、例えばロゴの色を変えた場合にですね、レイアウト上でロゴの色を変えた場合に、じゃあパーツの方ももう一回同じ作業をするのかというと、それは現実的ではないので、それぞれをシンボル、まあシンボルというのは一つのライブラリ機能みたいなもので、まあマスターを更新すればその他も全部連動して更新されると、そういった機能になりますけれども、全部シンボル化しておくということですね。そうすることで、レイアウトの方を修正すれば自動的にパーツの方も更新されるというような構造になります。はい、これもちょっと具体的に見てみますね。これレイアウトのロゴの部分拡大したものです。で、これがパーツ用のアートボード、同じもの2つあります。でこれらを、共通のシンボルにしておくということですね。シンボルで共有しておくということです。でそうすることで、レイアウト上のロゴの色を変えた場合、パーツ用の、ロゴも自動的に更新されるという、更新の二度手間がかからないということがあります。ただ、一点注意がありまして、シンボルのサイズが変わる場合ですね、こういった場合はどうしてもアートボードのサイズとちょっと変わってきますので、その変わったサイズに対してアートボードを連動させるという機能は基本的にはないので、ここに関してはちょっと手動で修正しないといけないという、点だけは要注意ということですね。はい、じゃあ具体的にアートボードからどうやって、画像に書き出すのということですけれども、実は標準のコマンドとして用意されています。ファイルメニューから、書き出し、これを選択するとこういった画面が出ますけれども、ここでファイル形式を選択して、その形式で書き出しができるということです。でその時にですね、ここのアートボードごとに作成にチェックを入れておくことで、アートボードごとに別ファイル、バラバラのファイルにして書き出してくれるということですね。この右側にすべて範囲ってありますけれども、ここで、例えば範囲にして、何番から何番までというふうな範囲指定で書き出すことも可能です。ただですね、この標準機能だと、ファイルの命名規則の、自分で決めたりだとか、SVG への書き出しに対応してない、ちょっと物足りない部分があるので、ここをどうにか克服したいなということです。じゃあ具体的にどうするかというと、スクリプトを使おうということです。スクリプトというのは、まあ、馴染みがある人も、全然分からない人もいると思いますけれども、まあ、一種の機能拡張みたいなものだと思っていただければと思います。イラストレーターに足りない機能などを、後から追加できるものですね。まあ、ユーザーが自分で JavaScript とか使って、ちょこちょこっと作って、それを追加できるといったものになるんですけれども、それを利用しようということです。はい、先ほどのこの書き出しの部分ですね、じゃあここの書き出しの部分を、足りない部分をスクリプトに任せようというふうにやってます。その時ですね、使用しているスクリプトをご紹介します。これ三階ラボさんという2人組の、イラストレーターをすごくカスタマイズして使われている方がいるんですけれども、そのお二方が作っている、エクスポートアートボードバイダイアログっていうスクリプトがあります。これ、三階ラボさんのウェブサイトから無料で入手できます。はい、これを使うと、ファイル形式、PNG、JPEG、SVG、あと PDF ですね、こういったものをここから書き出してきます。で倍率の指定なんかもできますし、ファイルの命名規則ですねもある程度、自分で設定できるということになります。すごく便利な機能ですね。はい、 じゃあ、先ほどまでのまとめとしてちょっと実演しながらお見せできればと思います。はい。これイラストレーター先ほどのデータですけれども、ここロゴですね。ロゴ、普通にバラバラのものになってます。まずこれを、シンボルに変換するところからですね。でですね、シンボルにするときにおすすめなのが、バウンディングボックス、要するにこのパーツのサイズですよっていうのを透明のパスで、作っておくというのがおすすめです。でこのときに注意したいのは、なるべく端数が出ない、なるべくというかもう端数が出ないようにバウンディングボックスは作っておくというのが基本です。で、作っておいてこの透明のパスと一緒に、ここですね、シンボルに変換してやると。でもまあこれだったらロゴにするということ、これでシンボルになりました。シンボルはシンボルパネルに登録されます。でシンボルになったらこういうふうに枠の状態ですね。でシンボルにしておいてこれを複製すると、アートボード外に複製するということですね。でこの時の配置もできたら、あの端数の出ないように、適当で構わないんですけど端数の出ないようにだけしてやるということですね。でこれを、アートボード、これ用のアートボードを作るということですけれども、それはアートボードツールですね。この四角にトンボが入ったようなツールですけれども、これでクリックするだけ、これでバウンディングボックスサイズのアートボードが作成されます。でこれの手順を繰り返してどんどんパーツ用のアートボードを外に作っていくわけですね。はい、じゃあもう一つやってみましょうか。ここにアイコンがありますけれども、こんな感じですね。はい。じゃあこれを、アートボードじゃない、シンボルに変換してみますね。ちょっと直接シンボルに変換してみます。はい。で、このままシンボルに変換したら、ちょっとバウンディングボックスサイズが大きくなりましたよね。これはなぜかというと、中身、ここの波の部分だったりとか、この辺、クリッピングマスクでマスクしてあるんですけれども、そのマスクの内容、要するに隠れてる部分も含めてこうバウンディングボックスとみなしちゃう、これイラストレーターのなんでこういう仕様になってるのかなとちょっと悩む部分なんですけれども、そういうふうになってしまうということですね。これちょっと、しんどいですよね。これで例えば、パーツにした場合こういうサイズになっちゃって、まあこれを手動で直していく行けばいいんですけれども、それはまあ面倒くさいということで、こういった場合はですね、シンボルにしたのを、さらにちょっと今サイズ適当にしますけれども、だいたい端数の出ないところでこれですね。でクリッピングマスクにしてやると、シンボルをさらにクリッピングマスクにしてやる。こうすることで、クリッピングマスクのマスクのサイズが、バウンディングボックスになりますので、こうすると大丈夫ということです。で、アートボードを作るときもこのクリッピングマスクをクリックするとちゃんとこのサイズで作成されるということになります。で、このようにしてどんどんパーツをどんどん外に増やしていくということですね。まあ、これはこういう感じですね。シンボルで全部作っているということです。なのでこれでポンポンとクリックしていけばどんどんアートボードはできるというようなことになります。はいですね、この手順を繰り返して、アートボードを作ると、まあ、この状態ですよね。はい、で、アートボードは作成できましたと、なった後ですけれども、じゃあ書き出ししましょうということで、ここで先ほど紹介したスクリプトを使います。はい、これですね。でですね、アートボードっていうのはアートボードパネルで確認できます。はい、でアートボード一つ一つに名前つけれるので、最終的に書き出す時のファイル名はここで、まあ、スライスオプションでファイル名指定するのと同じような感じですね。名前を指定しています。はい、この状態でこのスクリプトで、1番、ここの1番は、デザインカンプ自体の、アートボードなので、これ以降ですね、2番以降で2マイナスとすると2番以降すべてということなので、これにして PNG の背景透過、で 100% で倍率 100% で、で保存先も指定するということですね。これで書き出しを実行すると、はい、これで書き出し完了しました。で見てみるとですね、 このような形で一気にアートボードが書き出しされていると。でちゃんと背景も透過になっているということですね。はい、じゃあ、レティナ用の2倍の画像とか書き出すときはどうするかというと、同じ手順で今度は倍率を 200% ですね、 200% にして、この後に、まあ、例えば @2x とつけておいて書き出しするということですね。はい、これで完了で、これで、2倍用の画像も一緒に書き出しされています。途中までかな、こういう感じですね。はい、こういうふうにしてアートボードを一括してバッと書き出しができると、いうことで、結構効率化ができるんじゃないかというところです。はい、じゃあスライドにちょっと戻りますね。はい、で一見便利そうなんですけれども、やっぱりデメリットはもちろんあります。で、一つとしては、管理するパーツがどうしても増えるということですよね。もともと一つしかないものがパーツ用に、に管理するものが増えてしまうという、そういったデメリットがあります。まあ、個人的には、そういうふうに明確に分かれている方が、頭の中で整理しやすいので、いいなとは思うんですけれども、もちろんそういうのが、しんどいなと思う人も当然いると思います。まあ、ということでデメリットの一つですね。でもう一つは、先ほど言ったように、サイズが変わった場合の調整がちょっと面倒くさいなと、いうこともありますね。でまあ、そういう面倒くさいことはいいから、とにかくもう素早く書き出したいんだよというような要望ももちろんあると思います。はい、でそういった場合はどうするかというと、これもスクリプトなんですけれども、一つ紹介します。クイックエクスポーターという、スクリプトです。これは、トゥーハッツさんというブログの方で、配布されているものです。これも同じく無料で、ダウンロードできます。はい、でこれを、使って書き出ししようということですね。使い方はとても簡単で、書き出したいオブジェクトを選択して、これですね、で書き出したい形式を選んで書き出しボタンをクリックすると、これだけで完了です。すみません、選択して形式を選択して、書き出しですね、これだけで完了します。すごく簡単なものですね。これ見ていただいた方が早いと思うので実演します。じゃあ、例えばこのロゴにしましょうか。まあ、パーツ用じゃなくて、じゃあこっちの方にしましょうかね。レイアウト上のこのパーツを書き出したいと、いう時ですね。これクイックエクスポーターを開いて、 PNG24、 背景透過の場合は PNG24 にします。でこれで、書き出し、これで完了です。で見てみると、このようにきちんと書き出しできますね。で あまりにも設定項目が少なすぎてちょっと不安にはなるんですけど、ここの三角をクリックすると詳細設定もできます。例えばその解像度2倍3倍のものを一緒に書き出したりだとか、都度名前をつけて書き出すとか、もちろん保存先の指定もできるという便利なものですね。例えばじゃあこれ2つのサイズ、 iOS 用の2つのサイズでちょっと書き出ししてますね。もうこれだけで書き出しで OK です。はい、するとですね、ここに iOS 用のフォルダーができて、ちゃんと、すみません、ちゃんと2倍用書き出しできているということですね。で今一つだけでやりましたけど、複数のオブジェクトを選択して複数のオブジェクトを一気に書き出しするということもできる、とても優れたスクリプトです。でこういったものを使うといいんじゃないかということですね。はい、じゃあちょっと簡単にまとめさせてもらいますと、まあ、レイアウト用のアートボードとパーツ用のアートボードを分けて同一ドキュメント内で、管理するというのが一つ、そしてそれらをシンボルにして、更新をなるべく効率化しようというのが一つ、そして、単発の書き出しですね、そういったものは、先ほど紹介したようなスクリプトで単発的にさっと手早く書き出すと、でこれらを併用して、いけばいいんじゃないかということですね。もちろんあの全てのパーツをアートボードで管理しなくても、まあ、よく更新があるだとか、メインになるパーツとかですね、そういったものをアートボードで管理しておいて、その他はこういう単発の書き出しでさっと書き出すっていうのも一つの手かなということで、自分は今この方法に落ち着いてます。はい、とは言っても、スクリプトが使えない環境、まあ、会社の方針であったりだとか、まあ、スクリプトよく分からないからそういうの使いたくないっていう人も もちろんいると思うので、そういう場合はどうしたらいいかということなんですけど、まあスクリプトが無理ならやっぱりスライス使おうということですよね。はい、まあスライスはもちろんダメなわけではないんですけれども、はい、まあスライスを使っていかなきゃダメだよということになります。じゃあそうなった時にですね、どういうふうにして効率化していくかというのを、実際に自分がまだスライスを使っていた時に実践していたワークフロー、ポイントを2つに絞ってご説明できればと思います。一つはですね、スライス専用のレイヤーを作るということです。これこの後実演しますので、見ていただいたらある程度分かりやすいんじゃないかと思います。はい、要するに、先ほど言ったようにスライスというのはスライスをどんどん増やすごとに画面が分かりづらくなってくる、スライスが管理しづらくなってくるというデメリットがあるので、まあ、そこを克服しようということで、考えたものですね。はい、これが一つで、もう一つ、スライスオプション、冒頭にも触れましたけれども、まあ、とにかくスライスオプションの設定が面倒くさいというのが一番ありましたので、そこを克服するための方法として、まあ、スライスオプションはウェブ用に保存の画面で設定しようということをやっています。はい、これも見ていただいたら分かるかと思います。はい、じゃあもう、見ていただいた方が早いと思うので、実演に入りますね。スライスこんな感じですかね。これ、まあ、これ、実際にスライスしたらどうなるかっていうのを、やってみたんですけれども、まあ、おおむね必要であろうパーツをスライスした状態ですね。こういうふうにガイドがいっぱい増えたりだとか、まあ、番号がいっぱい、増えて見づらくなってくると、まあ、この辺はまだマシですけど、まあ、この辺になってこうオブジェクトが重なったりしてくるとだいぶしんどいことになってくるという感じですよね。はい、ですね、でこの番号っていうのは、環境設定ですね、このスライスのスライス番号表示、これをチェックを外しておくことで、まあ、隠すことはできます。ただ隠すと余計にこれどこがスライスなのかっていうのがちょっとパッと見分かりにくくなるというデメリットもある。確かに画面は多少すっきりするんですけれども、でフォトショップとかだとここのいらないガイドとかっていうのを表示にしておく設定が確かあったと思います。そういったのができるとね、すごく分かりやすいと思うんですけれどね、イラストレーターに関してはそれができないということで、はい、じゃあ番号をちょっと戻しておきますね。こういった感じになります。でここをじゃあどう克服しようかということで、スライスの基本的な使い方から、実践しながらご説明します。まずスライスを作る方法なんですけれども、いくつかあります。でスライスツールを使ってここがスライスだよとしてやるのが一番一般的な方法ですね。はい、ただこれだと手動なので結構いい加減になっちゃうということですね。後で調整はできますけれども、でそこでこのオブジェクトにぴったり合った、スライスを作りたい、というときは編集、オブジェクトからスライス作成ですね。はい、こうすることでオブジェクトにぴったり合ったスライスが作られます。でこの方法のいいところはオブジェクトを移動したりしてもスライスがついてくるということですね。まあ、他のアプリとかでは結構当たり前のことなのかもしれないですけれども、はい、こういうふうになってます。すごく便利です。ただ、自分はこの方法は一切使いません。はい、それはなぜかというのはこの後ちょっと理由を説明するんですが、もう一つの方法として、同じようにスライスからここですね、選択範囲から作成というのがあります。でこちらを選択しても同じようにスライスができます。で先ほどの違いはというと、これはスライスはスライスで別にできるんですね。だからオブジェクトに連動しない、スライスがこう残っちゃう感じですね。はい、こういう感じで、スライスオプション、さっきちょっと話前後しますけれども、スライスオプションの設定、フォトショップだったらここでダブルクリックで開いてくるんですけれども、開いてこないということですね。はい、でスライスオプションを、表示さすにはどうするかというと、スライスからここですね、スライスオプションを開くと、でここでようやく開いてくるということですね。まあ一つ二つだったら全然問題ないですけれども、これが10個20個になってくるとかなりいいってなってしまうんじゃないかという感じですね。はい、で、先ほど見ていただいたようにここですね、すみません、一応ショートカットを割り当ててます。はい、 コマンドコントロールオプションスラッシュに割り当ててはいるんですけれども、多分今は動くとは思うんですが、動きますね。はい、これが時々動かない時があると、ちょっと原因わからないんですけれども、動く時と動かない時があるという、すごくなんかアバウトな感じになっているので、ここもちょっと現実的じゃないなということですよね。はい、まあ、スライスオプションの話はまた後でします。で、スライス、このようにで自分がスライスを作るときは必ずこっちの方法ですね、連動しない方法でやるということです。それはなぜかというと、先ほど、言ったようにスライスをスライス専用のレイヤーで管理したいというのが一つあります。それはですね、どういうことかというと、ちょっと隠しておきますね。はい、これ今、デザインというこのレイヤーの中に全部パーツは、入ってます。でですね、スライス専用のレイヤー、まあ、スライスでもしておきましょうか。はい、これを作ってここに全部スライスを集めたいわけです。実は、イラストレーターのスライスというのは、はい、普通のオブジェクトと同じ扱いなんですね。なので、これは下のシンボルですね、これを動かして、これはスライスなんですけれども、普通の選択ツールで選択できちゃうということです。で、これは、塗りも線も透明という普通の矩形なんですね。で、ダイレクト選択ツールで形を変えることもできると、ちょっとなんか不思議な感じのものになります。こう書いたときは一番外側がバウンディングボックスになるんですけれども、こういった感じですね。はい、で普通のオブジェクトと同じということは、これに対して色をつけることもできるということです。もちろん線をつけることもできるし、塗りをつけることもできるということですね。まあ、これを利用してやろうということです。はい、じゃあちょっと戻して作成からやります。スライス、選択範囲から作成で、スライス作りますよね。これ連動してないものです。で、通常のオブジェクトと同じですので、まあ、スライスを選択した状態でこうですね、こいつをこう上にスライスのレイヤーに入れてやると、これでスライスがスライスのレイヤーに入ったというような状態になってます。あ、すみません、ここですね。はい、このような状態になってます。で、まあ、非表示にすればスライスも当然消えるということですね。で、先ほど見ていただいたように、こうスライスがどんどん増えてくると、どこがスライスなのか分からなくなって、管理が難しくなってくる、大変になってくるというのがありましたけれども、ここで、先ほどやったようにこれに色をつけてやるということですね。まあ、例えばこんな色で、これだとちょっと下が隠れて見えなくなっちゃうので、ですね、不透明度をちょっと下げてやると、まあ、このぐらいにしようかな。こう半透明の状態で、スライスがすごく分かりやすくなるということですね。じゃ、同じように下の方もちょっとやってます。スライス作って、これをこっちに入れてやることですね。で、同じように色をつけて不透明度を下げてやると、はい、でこういうふうにすると、スライスがどんどん分かりやすくなるのかなということですね。で、やっぱりそれでも、まあ、このガイドっていうのは残っちゃうので、同じことじゃないのと思われるかもしれないですけど、これで、スライスを隠すするとガイドは隠して、色のついたオブジェクトだけが残るという、じゃあここがスライスの範囲だなというのが一発でわかるということですね。はい、で、レイヤーをもちろん非表示にすることでスライスを隠すこともできる。作業、普段の作業はこの状態で行っておいて、スライスを確認したいときだけ表示するというようなことです。で、このオブジェクトのこの長方形ですね。ちょっとガイド表示します。この長方形のサイズを変更すれば、ですね、変更すれば、あ、すみません、スライスも一緒についていきます。なので、わざわざスライスとこの塗りのブルーの、長方形のサイズ両方変更しなくても、このブルーの長方形を変更すればおのずとスライスのサイズも変えれるということですね。で、リサイズもしやすいということです。で、この時の、一つチップスとしては、これにこれですね、ピクセルグリッドに整合こいつに対してつけておくと、常に端数の出ない状態でリサイズできますので、スライスに関してはこのピクセルグリッドに整合をつけておくということですね。そうすると結構アバウトにドラッグしても端数出ませんよということです。はい、そういった感じでスライスを管理してますね。はい、 でですね、じゃあ、先ほどの、サンプルに戻ってそれを全部この状態にしたらどうなるか、こういう感じですね。はい、余計ぐじゃぐじゃしたじゃないかと見えますけれども、表示からスライスを隠すをするとすっきりスライスのエリアだけが分かりやすくなるというようなことですね。これで非常にスライスの管理が効率的にできるんじゃないかということです。でロックしておけば選択されることもありませんし、はい、非表示にすることで作業中は隠しておくこともできるということですね。はい、でちょっと本題からそれますけれども、この時の一つおまけのテクニックというかを、ご紹介できたらと思います。これじゃあちょっとスライス削除しますね。スライスを削除、あれロックしたの表示で、スライス全て削除、ちょっと一旦削除します。でスライスレイヤーの内容もとりあえず削除しておきます。でスライスから作り直しますね。これを、スライス、こちらじゃなくてこっちの方ですね、選択範囲から作成、これすることで連動しないスライスになります。でこれを、スライス用のレイヤーにポンポン入れていくわけなんですけど、先ほど、このニューのアイコンと、ロゴのアイコンというのは別々に塗りを設定していきましたけれども、スライス作るたびにあれをするのも結構面倒くさいよねって話で、それを解決するための一つのテクニックとして、レイヤーアピアランスを使おうというのが一つあります。レイヤーアピアランスというのはレイヤーに包括的に全体にかけるアピアランスのことなんですけれども、ここですね、レイヤーの右側に丸表示されてますけれども、これターゲットアイコンというんですけれども、これを選択して二重丸、この状態にするとこのレイヤーが今選択されているような状態になります。でですね、はい、でアピアランスパネルを開いてここに塗りを1枚追加してやる。でこれを先ほどスライスに適用したい色に変えて不透明度も変えてやるということですね。まあ、50% ぐらいにしておきましょうか。でこれをもうあらかじめスライスの方に割り当てといてやるということですね。そうすることで、先ほどのようにスライスをここにポンと入れるだけで自動的に色がつくということになります。で同じように例えばこれからスライスを作成しますよね。でこっちも作成しておきましょうか。でスライスを作成しますとですね。でこれらを合わせてポンと入れる、自動的に色がつくということですね。あ、これちょっと失敗しましたけど、というような効率的な管理ができますということですね。はい、でスライスオプションの話に戻りますけれども、こちらの編集の画面からはちょっとやりにくいというようなことがありましたけれども、実はですね、スライスを設定した後にこっち見ようかな、ウェブ用に書き出し、あ、すみません、ウェブ用に保存ですね。ここで、実際に書き出していきますけれども、こっちの画面だとダブルクリックで、スライスオプションを開いてくるということですね。なのでここで全部もう設定しちゃおうということです。はい、で全部設定しておいて、このまま、この保存をクリックしちゃうと書き出しすぐ始まっちゃうので、一回完了するということですね。完了して元の画面に戻ると、もうスライスオプションが設定されているというような状態になっています。なので、基本的にスライスオプションは先ほどのウェブ用に保存の画面で全部設定しちゃうということですね。設定しちゃって完了して、こちらの方に反映させて保存しておくということです。はい、この2つですね、スライスを使う場合この2つ気をつければ結構効率的になるんじゃないかということです。はい、ということで、本日のまとめとしては、アートボードで、データをパーツですねを構造的に管理するというのが一つあります。はい、でその時にですね、標準で足りない機能っていうのはスクリプトを利用して補っていこうと、スクリプトに頼っちゃおうというところですね。はい、で最後、スライスを使う場合でもできるだけ効率的な、先ほどのちょっとした、テクニックなんかを駆使して、効率的なワークフローを維持しようというのが、一つです。まあ、そういった、書き出しの作業なんかというのは基本的に余分な作業、クリエイティブではない作業なので、そういったところというのはね、こういったところに注意してどんどん効率化していって、 クリエイティブな方に時間を割ければいいんじゃないかなと思います。ということで、私のセッションは以上になります。ありがとうございました。